皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして大阪学院大学経営学部教授、前、経営学部の学部長の郡司武先生です。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょうど今日は7月16日、はい、祇園祭りなんですけどね、なんか今、すごくそこに調子が入って、まあ、この祇園祭りといえば、僕やっぱり池田屋のあれ、ね、旧暦でいうとその祇園祭りの辺だと思うんですけれども、なんか長州と京都の祇園祭りってなんか関係ありますね。
そうですね。何かこういろいろ因縁で言いますかね。
そうですね、はい、ですね、まあ、G20、まあ、大阪会議、成功に、終わったんですけども、なんと世界の GDP の 80%、まあ、パレートの法則のように 20% の、顧客が 80% 売り上げを占めていると、まさに G20 が世界の GDP の 80% ということ で、
そうですね、
でその中で、安倍総理が、まあ、米中貿易戦争の、習近平さんと、トランプ大統領が、大統領がこう喧嘩されている中でこう真ん中に入られた、その安倍総理が、まあ、長州藩といいますか出身ですので、
そうですね、
まあ、先週に引き続きましてですね、郡司先生が、上司されましたようにされました幕末の長州藩西洋兵学と近代化ということで引き続きお話をお伺い、していきたいと思うんですけれども、ローテクである、本当にその長州の持ってる伝統技術がこうイノベーションとこう戦える、それには単に、エンジニアの技術のみならず、いろんなこうものづくりの原点からリサーチデベロップメントからさまざまな、あるいは会計も含めて、トータル的な技術力ってあると思うんですけれども、ちょっとその辺またお話しいただきたいと思います。
やっぱり、いろいろ何回も繰り返すことによって、まあ、真髄に到達すると言いますかね、だから普通の計算を超えたところに到達できるわけですね、まあ、そういう面もあるんじゃないかなと思います、で、まあ、西洋式の大砲を作るときに反射炉っていうのも必要なんですね、鉄製の大砲を作るときに、しかし実際は鉄製の大砲は結果的に実戦に使われることはなかったわけで、実際にその純鉄まで純粋の鉄までですね、いけたかどうかわからないわけですね、まあ、そういう意味では薩摩の薩英戦争も、この下関の戦争も大体青銅砲でやってるわけですね、で青銅砲でもうほとんどその鉄製の大砲と近い機能を持つぐらいにある程度こう工夫を重ねていくと、それから、まあ、あとはその火薬とかですね、そういうのも入ってきますし、もちろん撃つ時の角度の問題、それから砲兵の問題とかですね、新しい考え方がやっぱり必要になってくるわけですね、旧式の大砲とはまた違う次元で必要になってくると、それは、まあ、いろんな人との共同作業ですね、そういう形でやっていくわけですね、
今でしたらサプライチェーンとか申しまして、一つの iPhone でもアメリカが R&D やったりデザインやって作ってるのは中国であってとかね、その日本の部品とかありますけれども、当時このローテクの時代においては、産業革命を行った西洋の戦う場合、まあ、長州のあの狭いところで全てのことを一応、インテグレートしたということですか。
ある程度ですね、情報の一部は、例えば佐賀藩に教えてくれないかと、あるいはオランダの商館関係の、
オランダ入ってます
よね、乱獲ありますよね、オランダの方から西洋式の船と、それから大砲の作り方の図面もらうわけですね、図面はもらうんだけど、作り方そのものは、まあ、オランダの商工はそこまでわからないはずですからね、そこを伝統技術でいろいろ工夫しながら作っていくと、そうすると近代的な大砲がそこに作られるわけですね。
まあ、郡司先生のご先祖の方が、もしもしというか黒船が来て、そこで大砲飛んできたもし見られたら、どれぐらいびっくりされるでしょうかね、近代のその産業革命、
そうですね、
ハイテクを、
もしその時はまだ 近代のいわゆるあの産業革命による新しい大砲はまだ使われてないんですね。
あ、そうですか。
だからその一つ少し前の大砲が使われてたわけです。
はあはあ、
でそれはほとんどそこの水準をもう達しているわけです。
日本ですか。
あの江戸のいわゆる二郎山関係の人とか浦賀奉行所の砲術家ですね、
はいはい、
だから彼らはペリーが来た時に、あ、これはペキサン層だなということを言ったんですね。そうするとペリー以下将校はびっくりしたんですね。
あ、
こんなことなんで知ってるんだと。
あ、
だから実際はもうそこで作ってたわけです。
あ、そのあ、そうですか、
はい、ただペリーが一番あの軽減 だったのは、なぜ蒸気船に、あの蒸気機関ですね、
はい、
興味持たなかったんだろうかと。
あ、
まあ、そこがあの侍技術者といいますかね、
大
砲とかそういうのには興味あるけど、蒸気機関にはそれほど興味が持たれなかったとね。あ、まあ、そこのところで今度は西洋式 の、はい、艦船ですね、
あ、
それちょっと遅れてくるわけですけどね。
あ、
でもそれにもあのチャレンジしていくわけですね。
あ、はい、なんか、まあ、あの明治維新後ですけれども、はいはい、岩倉朋美一行の船で1970何年ですね、はいはいはい、そこに糸博文もそういうのがあって、はいはい、1年10ヶ月の旅に出るんですけれども、はい、その時の伊藤博文の日の丸演説というのは僕大好きで、
あ、
あの演説というのは、はい、我々は西洋技術を学ぶためにサンフランシスコに来ましたと、はい、で中世以降ですね、革命が西洋に起こって、はい、ほとんど血が流れたと、
はい、
その革命だったと、はい、だけど日本は無血革命に近い革命を行う、精神面においては西洋を凌駕するということを英語で伊藤博文がやっぱりロンドンで勉強したから言ったら、もう万来の拍手を受けたという、精神面というのはやっぱり一番西洋の人間感動したのは精神面でしょうね、は
い、そうですね、まああのまあ、こういう言葉を使うとちょっと一般的すぎて何だと思われるかもしれませんけど、やっぱり武士道って言いますかね。
そうですね、
あのそういう武士道というのは本当に倫理的な面とか倫として生きていくとか、
はいはい、
まあ、そういうところの精神的なバックボーンですね。
そうですね。
だからまあ別にあの伊藤博文は剣術の達人でも何でもないんですけど、
はい、
やっぱりあの別にその武士だけでなくてもですね、はい、商人にしても町人にしても、まあ、全部そういうあの凛とした、うん、あの精神性のバックボーンがあったんではないでしょうかね。
そうですね、はい、それはやっぱり日本の、
はい、
まあ、ニトベイナゾーが、ね、日本の宗教は何かというのは武士道と答えたというふうに、はいはい、もうやっぱりインド仏教が中国の儒教を経て日本に入っても1000年かかったと、538年ですからね、はいはい、ちょうど1000年かかったと、はい、でその時に儒教も分かって、うん、あの個人主義の仏教も分かって、はいはい、そして神道というのを、まあ、今天皇中心としてないと、だからそれは日本の素晴らしいところで、まあ、G20 会議においても、アメリカと米中の戦いの中で、やっぱり日本のその宗教すべて受け入れる、あるいはクリスマスの時にはキリスト教になって、ジョアのお金教徒は仏教徒になって、次の日には神道になるという、その日本のええ加減さが、世界の戦いの中でうまくやると思うんですけどね。
まあ、あの何て言いますかね、ある程度自己実現に対する、
はい、
あのまあ、求道心といいますかね、
はい、
自分を実現していくんだと、
はい、
単なる儒教の教えを、まあ、上から下にこう強制という形でやるんではなくて、
はい、
そういう仁義礼智信といいますかね、
はい、
そういうものを自分でじあの実現して、それこそ宮本武蔵じゃないですけど
ね、
高めていくと。
そうですね、
それは技術もそうですし、
うん、
まあ、そこが日本人の一つの大きな特性じゃないでしょうかね。
特性ですね、
はい、
僕ね、まあ、あのアクティブラーニングの講義やってる時に、はい、学生が、これから伸びる国どこで使って聞かれた時に、はい、ゲストスピーカーの先生はそう言わなかったら、はい、僕は日本ですっていうことを言ったら、
はい、
もうここまで落ちた、こうね、なったら、反対に教育も含めて、もっと違う形の教育があれば、特にこの長州藩がこの時どうやったとかですね、消化損傷、そういうのがものすごく、別にアメリカから学ぶわけないし、彼らがその時どう行動したかというプレッシャーの中でね、
そ
ういうことを教えるべきだと思うんですけれども。
なるほど、そうですね。
うん、
まあ、長州藩の中で一つは消化村塾と、それから明林館という、
そうですね、
あの侍中心の教育機関がありますね、はいはい、まあ、そこは途中こう対立関係になるんですけど、
はい、
最後はある程度調和しながら、
うん、
なんて言いますか、大きな目的に向かって進むわけですね、
うん、
でそういう消化村塾の教育方針と、
うん、
それからもう一つ ありますのは大阪の敵塾ですね。
あ、
だから一つは精神的な、
そうですね、
うん、あれと敵塾というのは意外とパラレルで、
うん、
その一つは例えば福沢諭吉も敵塾でおりましたけど、大村益次郎という村田蔵六ですね、
うん、
で彼はやっぱり敵塾にもいて、
うんうん、
それから同時にやっぱり長州に戻ってですね、
うん、
まあ、言い換えれば現在の陸軍の元を作っていくわけですけどね、
うん、
だから彼があのいわゆる幕長戦争と、うん、あの長州征伐で陣頭指揮を取っていくわけですけどね、うん、まあ、そういうところも何と言いますか、教育機関としてそういう、まあ、武士道を経験に使うべきじゃないですけど、うん、凛としたことを精神性をあの重視すると、あ、まあ、そういうある意味ではもうポジティブな意味なんですね。
そうですね、それも世界に視野を向けた人類特殊と平和とかですね、はい、広い視野を持った実践的という、だから大阪というこの中で、経理会計を中心とした、まあ、本学ですけれども、その時にこの明治維新のこの長州藩を中心としたね、そこをもっとこうなんかそういう科目があればもうすごい面白いなと思って、なんとなくそういう精神性、実はこの精神性って言いますけれども、実は今世界の中心がさっき言ったみたいにイノベーションの戦いになってる時に、長州藩がどういうふうにイノベーションの戦いの中でそれをこう乗り切った勝ったかという、そこには精神性も大事だからという、なんかそういう経営学って面白いなと思うんですけどね。
まあ、あとはバックボーンがきちんとあの基盤があるということと、そうですね、そういう精神力があるということでしょうね。
まあ、一つ言えることは、長州藩は危機に対して強かったということは、
ね、強かったですね、確かに。
金門の変で、ね、あの草加玄瑞とか僕好きな人、
あの主力は全部そこでみんなやられたわけですね。
でどんどん行ってる人がいるのに、すごいって思って、高杉晋作はじめ、軍事さんもすごいなと思って、
それはなんですけど、
普通そんなこと、普通やったらもうお先真っ暗で、どこにそういう強さあるんでしょうかね。
まあ、あの一つはあのそこで悲しむ余裕がなかったんですね。結局連合艦隊があの攻めてきますのでね、だからそういうところでやらないし、伊藤博文も井上薫も、はい、あのロンドンから帰ってきますからね、もう本当にあの長州一般がもう完全に壊滅状態になると。
そうですね、
それで戻ってきて、でそこでもうとにかく迎え撃たないといけないと。もう一つはやはり京都の方の、うん、あの壊滅的なところ
を、
ね、なんとかね、手を打たないといけないと、うん、これ大変だったと思いますね。
まあそこ、ご本人はあんまり出てこない坂本龍馬、好きな坂本龍馬ですね。そこで薩長の同盟をね、お米とね、兵学のね、技術とこう、まあいろんな、あの個性的な多様性あふれる人物がこの短期間に、まあ江戸250年の鎖国のおかげは分からないですけども、このストーリーは本当にね、注目が出しますね。
幕末時代の本当にあの幕府も各藩も本当に多彩な人材が育っていったわけですね。
そうですね。
で平均年齢やっぱり30代ぐらいですか、40代ぐらいまでですよね。もう40代とはもう老人でしょう、おそらく
そうですね。
やっぱり30代でそういうことやってるわけですね。本当に恐るべしという
恐るべしですね、はい、今の日本これからもずっとこう、まあ、平成30年間ね、あんまりこうなんて、まあ、いい時代でしたけども、あんまりこう伸びなかったと考えたら、なんかこういうことが起こるような気がしてならないですね。
特に先生は意外とこう、学生さんの心意気に感じて、教育されますから。
僕はもう言うのは、学生も教員も専門家もフラットで行こうと、まあ、受講するときは別に年齢関係ないっていうのはね、僕はいいかなと思って、昔の人30でやってますよね、20代で。だから僕は講義やるときはもう完全にフラットで、お互い見えない未来を語りましょうということですね。むしろ学生なんか教えてもらうことが多いんですけども、
そうですね、
はい。
本当先生のゼミ生なんか、卒業時になると
ちょうどね、はい、まあ、先生のゼミ生の方が司会やってくれて、山田さんというのはすごいね、はい、私はあっという間で、すいません、はい、本来なら幕末の長州藩ゆっくりお話をお聞きしたかったんですけど、ちょっと今日は、はい、2回目ずっと、なりましたけども、今日は本当にお忙しいところ、はい、ラジオカフェに来ていただきまして、はい、ありがとうございました。本日のゲストは、すいません、大阪学院大学経営学部教授、そして、前学部長の郡司武先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。